日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。
ジャマネットワークオープン誌から、便座長期使用後の中止で死亡リスクが微増。2024年1月16日、米国ミシガン大学の研究グループは、米国の民間医療保険データベースを利用して、安定容量のベンゾジアゼピンを長期間使用していた患者が、使用を中止した場合の依存や離脱に伴うリスクについて検討し、中止者はその後1年間の死亡リスクが高かったと報告しました。結果は2023年12月20日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。2013年1月1日から2017年12月31日にベンゾジアゼピンを処方されていた患者の中から、安定用量を長期間処方されていた成人患者を選び出し、31日にわたってベンゾジアゼピンの処方がなかった場合を処方中止として、追跡開始時点から12ヶ月間のアウトカムを評価しました。その結果、オピオイド非使用者でベンゾジアゼピンを中止していた患者の1年間の調整累積死亡率は 5.5%、 ベンゾジアゼピン継続者は 3.5% で、絶対リスク差は 2.1 パーセンテージポイントとなり、リスク比は 1.6 と有意差を示しました。オピオイド使用者では、ベンゾジアゼピンを中止していた患者の1年間の調整累積死亡率は 6.3%、 治療継続者は 3.9% で、絶対リスク差は 2.4 パーセンテージポイント、リスク比は 1.6 と、こちらも有意差を認めました。副次評価項目に設定された、非致死的過剰摂取、自殺期とまたは自傷、自殺燃料、救急部門受診のリスクも、オピオイド使用歴の有無にかかわらず、ベンゾジアゼピン使用継続者に比べ、使用中止者において小さいが優位に高いという結果でした。ジャマネットワークオープン誌から、SGLT2 阻害薬は糖尿病網膜症リスクも低い。2024年1月17日、台湾の開業医の研究グループは、2009年から2019年に新たに2型糖尿病と診断され治療を開始した台湾の患者を対象に、治療に用いた血糖降下薬の種類別に網膜症発症リスクを比較するコホート研究を行い、 SGLT2 阻害薬を使用した患者は、傾向スコアをマッチさせた DPP4 阻害薬、ピオグリタゾン、スルホニル尿素の使用者よりも、網膜症のリスクが低かったと報告しました。結果は2023年12月20日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。メタアナリシスで、SGLT2 阻害薬が、2型糖尿病患者の慢性腎臓病の進行を抑制することが報告されています。糖尿病網膜症と糖尿病腎症では病態生理学的プロセスが似ていることから、糖尿病網膜症に対しても保護的に作用することが期待されています。今回、台湾の国民健康保険データベースから新たに2型糖尿病と診断された年齢20歳から80歳の患者を同定し、いずれかによる治療を開始した患者を選び出し、視力を脅かす糖尿病網膜症の発症を主要評価項目として追跡しました。その結果、SGLT2 阻害薬群の多変量調整ハザード比は、DPP4 阻害薬群との比較では 0.57、ピオグリタゾン群との比較では 0.75、スルホニル尿素群との比較では 0.62 で、いずれもリスクは優位に低いことが示されました。カプランマイヤー法で視力を脅かす、網膜症の追跡期間中の累積発症率を推定したところ、やはり SGLT2 阻害薬群では他の3群より優位に低いという結果でした。サブグループ解析でも、SGLT2 阻害薬の利益は一貫して認められました。ジャマ氏から、チルゼパチドの使用中止で体重はリバウンド。2024年1月15日、米国ウェイル・コーネル・メディスンの研究グループは、チルゼパチドを36週間使用した肥満患者を対象に、その後1年間同じ治療を継続した場合とプラセボに切り替えた場合の体重変化を検討するランダム化比較試験を行い、プラセボ群の患者は多くが体重増加を経験したが、治療を継続した患者は体重維持またはさらなる減量に成功したと報告しました。結果は2023年12月11日のジャマ氏電子版に掲載されました。チルゼパチドは、 日本では2型糖尿病治療薬として処方されていますが、米国と英国では肥満治療薬としても承認されています。 BMI が30以上の成人、または BMI が27以上で糖尿病以外の肥満関連の合併症がある成人を組み入れ対象とし、最初にオープンラベルで全員にチルゼパチドを投与する36週間のリードイン期間を設け、チルゼパチドを36週間継続できた参加者を治療継続群とプラセボ変更群にランダムに割り付け、さらに52週間の追跡を実施しました。36週から88週の体重の平均変化率を主要評価項目としたところ、チルゼパチド群はマイナス 5.5%、 プラセボ群は 14.0% で、差はマイナス 19.4% と優位差を示しました。リードイン期間の体重減少の 80% 以上を88週後まで維持できたのは、チルゼパチド群では300人、 89.5% でしたが、プラセボ群では55人、 16.6% のみでした。0週から88週までの体重の平均減少率は、チルゼパチド群が 25.3%、 プラセボ群は 9.9% でした。最も多く見られた有害事象は、消化管イベント、おしん、下痢、便秘、嘔吐などで、プラセボ群に比べチルゼパチド群に多かったものの、ほとんどが軽症から中等症でした。ジャマネットワークオープン誌電子版から、ペット飼育が独居高齢者の認知機能低下を抑制、2024年1月19日、中国中山大学の研究グループは、英国の50歳以上の地域住民を対象にしたコホート研究のデータを利用して、高齢者の一人暮らしやペットの飼育が認知機能に及ぼす影響について検討し、一人暮らしの高齢者は同居者がいる人より認知機能の低下が進行しやすく、ペット飼育はそれを遅らせることが示唆されたと報告しました。結果は2023年12月26日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。先に行われたメタアナリシスでは、高齢者の一人暮らしが認知症発症リスクの増加に関連することが示されており、独居高齢者の認知症リスクを軽減する修正可能な因子を特定することが重要となっています。英国の50歳以上の地域住民を対象に、加齢がもたらす影響を総合的に調べるために実施されている前向きコホート研究を用いて、言語記憶と発話流暢性、言語的認知機能の複合スコアを主要評価項目として解析したところ、ペット飼育は言語的認知機能の複合スコアの低下速度が遅いことと有意な関連があることが示されました。逆に独居は言語的認知機能の低下を加速していました。同居者の有無で区分した層別化解析では、家庭内に同居者がいる人では、ペットの飼育と言語的認知機能の低下の間に有意な関係は見られなかった一方で、独居者のペット飼育者では言語的認知機能の低下が遅くなっており、ペットを飼育している独居者の言語的認知機能の低下速度は、独居ではない人の低下速度と同程度になることが示唆されました。 E クリニカルメディスン誌から、乳がん関連リンパ浮腫の治療法に決め手なし、2024年1月18日、デンマークコペンハーゲン大学病院の研究グループは、乳がんサバイバーに起こりやすいリンパ浮腫に対する介入法のエビデンスをまとめるために、これまでに行われた系統的レビューとメタアナリシスの総括を試み、ランダム化比較試験が実施されていた6種類の介入法、陽子油滴リンパドレナージ、加圧ポンプ、運動療法、キネシオテーピング、レーザー治療、針治療は、対象群より浮腫容積の減少量が多かったものの、他の介入法より効果が優れているものはなかったと報告しました。結果は2023年12月22日の E クリニカルメディスン誌電子版に掲載されました。今回18件の系統的レビューとメタアナリシスを対象に介入法別に検討したところ、どの治療に関するメタアナリシスにも効果なしと効果ありの結果が混じっており、有意差を示していた場合も効果の大きさは小さい、または中等度でした。浮腫の容積減少について報告していた40件のランダム化比較試験、参加者1970人を対象にしたメタアナリシスでは、すべての介入法で効果量は小さいが、対象群に比べ浮腫容積の減少が見られましたが、介入法ごとの比較では統計学的に有意な差は認めませんでした。